こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日も人々が、人生の困難を光に変えることを願ってフォアを配信したいと思います。お釈迦様は、釈迦族の王子様だったわけですけど、当時その地域にはコウサラ国とマガダ国という、大きな国があって、お釈迦様の国はそのコウサラ国に属した小さなお国でした。お釈迦様がね、出家した時は、出家といっても夜中に家出したわけですけど、修行するために日本で言ったら皇太子が家出するようなもんですから、大スキャンダルでしたよね。ただ面白いことに、後になってお釈迦様が悟り開かれて、後になってさまざまな親族たちがお釈迦様の弟子になっていきます。本当かつては知ったるだあんた何ちゅうことしてくれたんやという両親の嘆きやら、親戚のもう貧粛やら、すごかったということでしたが、子供が生まれたばかりだというのに邪魔者って名前を付けちゃって、怒り心頭だった人たちが後になって弟子になっていく。元奥さんなどは、女性修行者のリーダーだったんですけど、参加の人たちは誰もそのことを知らなかったそうですからね。なんか徹底してる人ですね。家族親族そんなもん何のもなんぼのもんじゃいっていうところでしょうか。その点は、イエスも同じで、イエスが説教してるところに親兄弟が一体何やってんだろう、うちの息子、弟はっていう感じでやってくるわけですよ。それで弟子があなたの親兄弟が見えてますよっていうふうにイエスに伝えると、親兄弟って誰なんだよ、わしは知らんと。私の話を聞く者が私の親であり兄弟であると、こっちもまた親族知らん、血のつながりなんぼのもんじゃいっていう感じですね。というのはね、宇宙大霊とつながりができる、自分が、宇宙大霊の独り子であるという、そういった目覚め、これもキリスト教でも言いますし、独り子という言葉で、仏教ではこれを一心寺、まさに一人の子という地という心の境地、大地の地と書いてね、一心寺と言います。で、自分が宇宙大霊の独り子であるということは同時に、一切が独り子であるという、認識が生まれます。で、何が言いたいかというと、自分が宇宙大霊がの独り子であるということは、宇宙大霊が親という霊的な親であるというね、そういう体感的な目覚めがあるんですね。で、この体感的な目覚めと、フロイトが言っていたような神の概念というのは、子供の頃の、両親に対するイメージの投影だっていうのと全く別物なんですね。血縁的な親子というのとは全く別物で、そっちは希薄になってしまって、霊的な親とのつながりの方がっていうか、比べようもないですよね。もう比較にならない結びつきが生まれる。それでイエスはよくアバアバって言ってたんですね。アバっていうのはヘブライ語でお父さんという意味なんですけど、キリスト教の祈り天なる父というのはそこから来ていますよね。それから朝原祭地とか、市井の人で、念仏信仰がすごく強くて非常に深い悟りを表現した歌を残したような人、 も阿弥陀様を親というふうに呼んだりしますね。現代の釈尊と呼ばれた弁慶上人も大御親と親様と呼んでいらっしゃいましたね。如来様という呼び方と同時に全く別次元の深いつながり、霊的なつながりができると、物理的、社会的、あるいは身体的なつながりが、希薄になる。それを象徴しているのが、イエスの先の言葉ですし、それからもう一つ、すごいことがあったんですよね。お釈迦様の人生物語の中で、お釈迦様が悟りを開かれて、しばらくしてからのうちの話ですが、お釈迦様の国を滅ぼそうと、ある国の軍隊がやってきた。で、お釈迦様はその、軍隊をこう道に座っていることで、その軍勢を押しとどめるんですね。それで軍勢は帰ってきます。さすがお釈迦様ですね。僕なんかも19、20歳ぐらいの頃にバイオリンを習ってた時に、こう中東に行ってバイオリンを弾いて戦車を止めようなんてことをちょっと思ったりしてたんですけどね。そのお釈迦様のエピソードは知らなかったですけど、で軍隊は帰っていくんですけど、そういうことが2回にも3回目もやはり、軍隊がやってきてはお釈迦様がそれを押しとどめて、軍隊が帰ってきます。しかし4度目になるとお釈迦様が、釈迦族は傲慢であったと、その傲慢の因縁因果の理法からその報いを逃れることはできないんだということを言われて、軍隊を行かせる。そして釈迦族は滅ぼされるんです。どんなお気持ちだったでしょうね、お釈迦様。自分の親族も含めて皆、多くの人たちが殺されていくということを認めるなければならない。これは実はすごく深く考えさせられるエピソードです。私たちもね、皆自分の出身の、家族が、いるわけですけど、できることならば自分の力でもって、それを美しい物語で終わらせたいと思います。どちらにしてもいずれは死んでいく身なので、感謝しながら別れられるようにという、そういう関係性や行為が生まれるようにと願います。しかし時にはお釈迦様が自分の国を滅ぼす軍隊を見送らなければならなかったようなことだってあるかもしれない。実際あるでしょう。人生はね、なるべく美しい物語で作っていきたいと願いますけれど、時には泥水をすり、また邪悪なものに寄ってなされる傷を味わったりしなければならないこともあります。この人間界においてできる限り誠意を持って善意を持って生きようとすればするほど、そんな魔の攻撃、霊的な力による攻撃が、受けることもある。そんな泥の中のような人間界ですが光がある。そしてその光というのは、霊的な親族であり、霊的な親、 つまり先ほど申し上げた宇宙ダイレクトの我が子我が親のような関係性の中から、はっきりそれが生まれてなくてもそんな予感によって光が生まれます。その光が泥の中にいる私たちの種、仏性の種、その光が私たちの仏性の種を発芽させ、やがてそこに、蓮の花を咲かせる。その花は美しく尊いものです。人々に安らぎをもたらす、恵みをもたらす、そんな花です。泥の中から咲く花、それを、法蓮華経というんですけどね、法蓮華、泥の中から咲く蓮の花。ぜひあなたもこの人間界ですが、その光に出会って心の花、蓮の花を、発芽させ、開かせていただきたいと願っています。人生捨てたもんじゃないです。必ず助けはあります、人を通して。どうかあなたも、あなたの周りの人たちも、世界の人々も、良い縁に巡り合って、それぞれの花を開かせていただきますように。